こんにちは、ヤッチーです。ヤッチーの心のコンパスルームがお届けする毎日をしなやかに楽しむラジオ。こちらのチャンネルでは平日朝8時台に40代からしなやかに生きるコツを配信しております。本日もお聞きくださいましてありがとうございます。週明け月曜日ですね。いかがお過ごしでしょうか。ちょっとね、雨の朝になっている私のところもそうなんですけれどもね、のでお出かけの方ちょっと気をつけてね、出かけていきましょう。で、一つお知らせをさせてください。6月30日の日曜日、東京都の押上スカイツリーの近くで夢かなマルシェを、やります。で、私も参加させていただきます。で、今回はブースで出展ではなくて、夢かなトークというちょっとトークをするコーナー、ピアノのコンサートとそのトークをするっていうのが後半というか最後の方にあるので、そちらの方に一応登場はい、そちらの方をちょっとやる予定なので、もしよかったら事前にちょっと人数限りがあるので、お申し込みいただけるとありがたいです。概要欄の方から見てみてください。で、今日は子育てや支援で自分の正解を押し付けていないか、過去講座の振り返りということで、ちょっとここ数日ねお知らせしていた介護の基本講座が昨日無事に終わりました。本当ね、参加してくださった方、そして応援してくださった方や見守ってくださった方、本当にありがとうございました。なんとか無事に終わった、その振り返りをしつつ、その講座をしながらとか、講座でちょっと話した方に何かちょっとこう引っかかるところがあって、それが何なんだろうなで紐解いていったら、なんかこのちょっとね、自分の正解を押し付けてないかなっていうのもちょっと感じたところがあったので、その話をしようかなと思っています。昨日のこの介護の基本、これだけは知っておきたい介護の基本の講座ですね、私がマンダラエンディングノートの協会の方で、私は認定講師をしていて、でそこのファシリテーターのお仲間と一緒に活動しているアワーグラスという団体で活動させていただいていて、でそこのイベントの中で私もね、時々その講師としてお話をさせていただいています。で、昨日もねそんな感じでやったんですけれども、もしご興味ある方がいたら、Facebook ページにはなるんですけれども、後ほど、ご案内というかね、そのページの案内貼っておくので、もしよかったらフォローとかね、いいねとかいただけると、はい、とても励みになります。で、昨日その介護の基本を、私もケアマネの現場を離れているので、結構あれこれ悩みながら、いろいろ人に相談したりねしながら、クイズを交えて一緒に、なんかただこう聞くだけってやっぱり頭に入りにくいなと思ったので、ちょっと丸×クイズをしながら、それの答え合わせをしながら、ちょっと少人数なのでね、質問とかも答えたり、ご自身のね介護のこととかも話していただきながらやるっていうことをやってきました。で、私がこの講座、以前は自分で自主開催でやったこともあるんです。で、私がやってたのは、やっぱなんかそのケアマネージャーやっていた時に、いろんな、もうなんか何千人の相談を聞いていく中で、もっと早く聞いておけばよかったなってっていう方が結構多かったり、もうちょっと早く相談に来てもらえたら選択肢が増えたのになっていうことがすごく多くて、なので、ただなんかどこに相談したらいいのかわからなかったとか、そういうのがあるのを知らなかったっていう声をすごく聞いていて、やっぱりね、現場で仕事をしてると、そこからしか関われないのがすごくもどかしくって、そういうね、自分でちょっと講座とかをやったりして、介護がね必要になる前に伝えたいことっていうのを届けたいなと思って講座をねやっています。で、なんかその自分が現場で働いていると当たり前になってしまっていることにも 気づける機会っていうのかな、その講座とか人に伝えるっていうのをやることで、こう専門職が思うこれが知りたいだろうって思うものと、参加する方のこれを知りたいっていうのって結構差があったりするんですよね。なんかものすごいこう詳しいこととか、ちょっと突っ込んだことを話したくなるんだけど、実は参加される方って本当に基本的なことを、最初何からやったらいいのかとか、じゃあお金どれくらい必要なのかとか、そういう細かいところよりは、入り口のところをね結構知りたいって言われることが多くて、あ、そうなんだって思うんだけど、でも現場での経験とか、その一つの専門職での経験が長くなればなるほど目線を下げられなくなることってあるんですよね。なんかありませんか、仕事をしていてどんどんこうベテランになってくると、そこを極めることはできるんだけど、じゃあ初心に戻ってとか、なんか新人さんに教えるとかもそうだけれども、そこをあれなんでわからないんだろうなっていうのがわからなくなってくることもあるなって思います。で、まあこれは本当にね、子育てもそうだなと思っていて、ね、経験長くなってくるとやっぱり自分の正解をね押し付けたくもなるし、子育てでもやっぱり子供をコントロールねしたくなることもあるよなーなんて、ちょっと講座をやりながらね思ったりしました。でもう一つは、ちょっと介護の講座でねご一緒した方で、たまたま支援者の方が来ていて、で、まあ、なんかその方がどうこうじゃないんだけれども、その方と話していた時に、あ、そうだ、なんか久しぶりに自分の中に、あ、なんかそういえばこういうことあったなっていう違和感を覚えたんですね。で、まあ、なんかそれは私が福祉を離れたきっかけにも結構近いものだなっていうのを感じていて、なんかその業界にずっといると、やっぱりもうそれでこう利用者さんを当てはめようとしちゃうことがあるですね。で、ただもうみんなそれが当たり前になっているから、自分もそうだし、周りも別にそこがおかしいとも思わないし、なんか気づかない怖さもあるんだけれども、でもそこに別に何も感じずにこう制度に当てはめていたりとか、その決められたレールというかね、こういう場合はこういう支援で行くんですとか、まあ、子育てでもね、こう親がこうレールを敷くみたいな感じでやってしまいがちだなっていうのをすごく思い出したんですよね。そのなんかやり取りの中で、あ、そういえばなんかそういうのがすごく違和感があって、私はそこからちょっと離れたんだったなっていうのを思い出しました。で、そこから離れてで、まあ、今私がねこの発信を通してつながっている方だったりとか、まあ、そこ飛び出していろんな福祉に限らずいろんな業界の方と、まあ、つながらせていただく中で、やっぱりそういう方ってすごく視野が広いというか、その仕事だけじゃなくってね、他に、まあ、発信だったりとか、まあ、副業的なものでねやっていたり、まあ、もしくはコミュニティとかでね、いろいろ、自分の専門性を生かせながらやってる方とかもいたりするので、なんかそういうのを見ていると、ふとこう、その現場の中だけにいる方に違和感を感じちゃうことがあるなって、すごいなんか改めて思ったんですね。別になんかそれがいいとか悪いとかではないんだけれども、自分もそこの中にいた時には何とも思わなかったんだけど、ちょっと外に出てみると、あ、本当に私なんかその外の世界を知らなかったなって思ったことがあったのでね、なんかそうですね、本当になんかこうね、風通しじゃないんだけれどもね、なんかよその業界の人とか入ってきたりとかすると、また違う見方ができたりとか、なんか普段当たり前にやってるようなね支援とかでも、あ、そっか、なんかここだけじゃないんだなって、 当てはめるんじゃなくて、その人に合ったものをね見つけていくとか、そういう選択肢を自分で持つってすごい大事だよなっていうのをなんか改めて感じたので、なんか自分もねちょっと自分ごととして振り返って、なんか自分の成果を押し付けたりしてないかなっていうのをね、はい、ちょっと振り返ったところでした。はい、なんか何の結論にもなってないですけれども、ちょっと講座の振り返りしながらね、なんかそんなことを、感じた、はい、時間だったなと思ってお話しさせていただきました。今日子育てや支援で自分の正解を押し付けていないか、まあ、プラス講座の振り返りをねお話ししてきました。最後までお聞きくださいましてありがとうございます。では素敵な一日をお過ごしください。じゃあまたねー。